はい。では、録音が始まりましたので、よろしくお願いいたします。はい。早速、水曜さん何を解体しているかというと、TT ですかね、のバーを解体しているところ、取り付け中、その作業。あ、もしかして TT レース出るってこと？水曜さん。はい。サラミ、おつ、おつ、はい。乾杯、KP。今日はですね、いろいろ、あ、アキラさん、議会が終わり、時間ができました。皆さんお疲れ様でした。いろいろ大変でしたね。ブルベも走ってましたし、その合間を縫って、なんかすごいです。で、今日はですね、まあ、新メンバー加入おめでとうという内容と、メンバーの近況、そして、まあ、青切符問題がね、4月から出るじゃないですか。まあ、今まであったルール、それに罰金がつくってだけなんです、だけというかね、なんですけれども、ね、そのネタについて。そして最後にもし時間があったら、花粉症対策。もうね、もう今苦しんでる方いると思うんですけど、そこまでいけたらいいなという感じで話していきたいと思います。さあ、もっちゃん、今日来てる？もっちゃん。もっちゃん、あ、ロジーさん来てくれてる。ロジーさんよろしくお願いします。さあ、もっちゃんはいない。今日ですね、もっちゃんの誕生日なんですよ。なので、もっちゃんおめでとうって言いたかったけど、今いないから、ただ、お誕生日の歌、歌っちゃう？ あとでじゃあね、とりあえず、もっちゃんの今日誕生日です。おめでとうと言っておきます。で、メンバーも、もしいらっしゃったら、ね、いろいろ話す。あ、みぽんさん来てくれた。ありがとうございます。みぽんさん、夜勤中かな。よろしく。ね、新メンバーがね、お二人立て続けに入ってくれたので、その紹介したかったんですけど、まずお一人、みちさんって方はね、まだ、自己紹介書かれてないので、ちょっと詳細不明ということで。で、ゆうさん、鹿児島の方。神奈川県出身、鹿児島在住の2014年からロードバイクを乗っているということなので、もう12年ですね、乗られている。かなりベテランの方が入ってくれたということで、マドン乗りだそうですよ。私たち、サドランプマドン乗り多いじゃないですか。嬉しいですね。マドン乗り増えましたよ。マドンの、しかも、ジェネレーション8。ね、写真ちょっとね、お願いして見たいですよね。どんなバイクなのか、カラーが気になる。で、ブルベに挑戦しようとしている。ね、ニノさんも、そうなんですよ。多いんですよ、うちのメンバー。で、ユウさん、今年ブルベに挑戦しようと考えていますということなので、かなり私たちのこのスレッド、ブルベのチャンネルが役に立つんじゃないかと思いますので、先輩方、ゆうさんから質問がありましたら、ぜひ、お答えをお願いいたします。私もできる限り、わかることがあったら、お答えできたいと思っております。ね、ブルベ人か、もうめっちゃブルベ人増えたよね。あ、ショミさんも来てくれた。ショミさん、よろしくお願いします。よっちゃんから、一言。トレックばかりでキャノンデールのノリがどこにもいないと。確かに。でも、これはね、キャノンデールは、今めちゃめちゃ熱いんですよ。新作がかなり注目されているし、しかも CAD14 でしたっけ？ CAD14 でしたっけ？アルミの新作出ましたよね。カーボンキラー。ファクターも一人もいない。確かに。ファクターはちょっと少なめではありますね。九州では特に少なめかな。悲しいね。大丈夫。でもファクターもいいバイクだから。かっこいいって知ってるから大丈夫。で、私ね、キャノンデールの試乗会今度行くんですよ。トレック乗りなんですけど、まあ、キャノンデールのにお勤めの人でね、お友達がいるんで、で、その方が、マサヤと組んで、今度、五箇山っていう場所で、試乗会を行うんですよ。お、チーム右京やもんね。チーム右京。あ、ファクターは少ないからこそ価値があると。はい。CAD14 乗ってきて、私もそう乗ってきたいんですよ。まあ、買うかどうかはちょっと多い、買うかどうかの判断で行くんじゃなく、賑やかしていくんで申し訳ないんですけど、ロジーさんがピナレロもいない。あれ？ピナレロいなかったっけ？いや、いるよね。いるいる、ピナレロのり。ロジーさん以外に、あれ、誰だっけ？見た記憶があるんだけどな、私。あと14買ってきてという、よっちゃんからのお願いが。そんな高級車はなかなかおらんのでは。あ、まあ、ロジーさんほどはね。あ、そっか、なんだろう、ピナレロで話題になったのってさ、百獣の王のタレントさん、お名前何でしたっけ？そうそう、ヨシさん、そう、ヨシさんピナレロなのよ。そうなのよ。で、そのピナレロが屋久島でディレイラーが壊れて、後半もうなんていうの、固定ギアで。 100キロ中約40キロ固定ギアで、しかも後半に山があるのに頑張って走ったという経験がありますね。チャプター2もいないと優作さんが嘆いています。みんなチャプター2もいいバイクだよ。サラミがオルベア、ショップに取り扱いがあるか聞きに行った。
おー。
そう。ここでですね、まあ、バイクの話になっているんで、ここで、サラミさんがですね、この間、朝倉サイクルフェスティバルに参加されてた女性二人組が、オルベアの電動バイクに乗ってたんですよ。もうそれがね、今の電動バイクって、電動に見えないの。もう、その、バッテリーが内蔵がもう普通だから、昔よ、ちょっと昔だったら、バッテリー思いっきり外に見えてて、ちょっとやぼったかったの。それが、もうトップチューブ、ダウンチューブってもう今太めじゃないですか。その中に入ってるから、一見わからない。ね、それで、しかも、可愛かったんです。オルベアってさ、カラーのアップチャージいらないっていう、すごいですよね。トレックからしたらすごいですよね。トレックかかっちゃうから、すごく。あ、で、はるちゃんか。はるちゃんは、はるちゃん何乗ってたっけ？はるちゃんもピナリロだったっけ？あ、この間さ、ね、自転車持ってこなかったから、ほら、あれに乗ったからね、よっちゃんのバイク借りて乗ってたから、キャノンデール乗ってくれてましたけれども。あ、ミポンさんが、オルベア最近盗難が多い。それ知ってます、オルベアの盗難。ご夫婦ですよね。オルベアのアンバサダーをしているご夫婦、お名前が出てこない。しかも家に、ガラス割って、本気の盗難なんですよ。本気。道端に止めてたとかじゃなく、いや、泥棒が入った。そう、泥棒が入った。それで盗まれてるんですよ。あ、ロジーさんが。はるちゃんのピナレロは通勤用になってしまったと。はるちゃんはどっちかというともうね、TT 本気ですもんね。TT バイクでトライアスロン攻めますもんね。さらに、あたす最初、チャプター2買いたかったけど、ショップに断られた。悲しい。取り扱いがないところに、これ入れたいっていうのなかなか難しいんですよね。お世話になってるショップがね、全部入れてくれるかっていうとそうじゃないから。なるほど、そういう経緯があったのか。あ、宝人さんがそれは電動に見えんと。もうね、いいんですよ。楽しく乗れれば何でもね、いいんですよ。電動だろうが、電動じゃなかろうが。ショップに断られることあるのですかと、優作さんが。そこね、そうなんですよ。チャプター2は特に、なんかほら、オーナーさん、どこでも降ろしてるわけじゃなさそうなんで、断られるってあるかなとは思います。なんか。あ、カッシーがトレックを見習ってほしいと。そう、カラーのね、アップチャージめちゃめちゃ高いから、見習う日が来るのだろうかという。あ、で、ロジーさんが言ってくれた、そう、イタリアーノさんとオチョネさん、そうです、そうです、オルベアの、アンバサダーの方。つい最近泥棒に入られて、もうすごい悔しいですよね、あれ。ちょっと私も拡散して、どうにかなるのかな？どっかで誰かが転売しようとしてて、そこで阻止できたらいいですよね。はるちゃんはパリディスクですよって。あ、え、なになに？パリディスクって何？アキラさん教えて。あ、で、クマさん。そう。家の中においでで取られるなんて怖すぎって。もう防ぎようがないんですよ。だから目つけられたら。もう車の盗難みたいなもんですよね。だから、車庫に置いてて取られるっていう。サラミ、あ、ロー、オルベアにハルちゃんもしたんだっけ？もう最近ちょっと情報が追いついてないですね。あんだけハルちゃんのあれ見てるのに、インスタ。トレックドマーネプラスもいいけど、可愛い色がない。あー、サラミさんね、トレックドマーネプラス、トレックの電動も考えてたんだ。あれ、可愛いからないんだ。なるほどね。その点、オルベアはね、この間のめっちゃ可愛かったもんね。写真載せようかな。ちょっと待ってね。どこに行ったかな？サラミさんがね、欲しいと言っていた、すぐ出てくるかな？ちょっと待ってくださいね。せっかくね、バイクの話題になってますので、オルベア、わった、出てきた、出てきた、こいつだ。ペン、ペン。これです。あー、カサラミが入れてくれてありがとうございます。そうそう、これです。あ、 パリディスクっていう名前なの？もうね、全然わかんないんだよね、他のところの名前。ピナレロのバイクのね。これそう、そう、皆さん、これいいバイクなんですよ。もうね、拡大してもわかんないよ。そして本当にカラーが可愛い。めっちゃ可愛くないですか？カスタムできるんならいいですよね。で、サラミさんはもうね、ちょっといろいろ最近こういった e バイク乗りたいということで調べてるみたい。あ、自分もオルビア持ちだけど、本当に注文したっけってくらい納期ずれまくり。あ、そうよね。そうですね。そうなんだ。今じゃあ人気が高まって納期わかんない。半年以上待つような感じなんですかね。ライトもスマートやしね。ああ、そうそうそう。ハンドル周りもすごいスッキリしてたんですよ。そっか、中東の関連もあるんですね。もうね、今戦争してますもんね、本当。どうなることやらと思ってたら、今日、ほら、何海峡でしたっけ？あそこの海峡、非戦闘の船ならば通れるようになったっていうニュースは見たから、ね、原油の価格は落ち着くのかな？どうなんでしょう？あの海峡の名前が出てこない。何でも出てこないんですけど、最近。ね、かわいいよね。あ、ケンタさん、あ、ホルムズ海峡水曜さん、ありがとうございます。ケンタさんの奥さんも電動バイク乗ってるの？あ、そうなんだ。ケンタさんの奥さんはまだ今んとこ顔出し、いや、してたっけ？ YouTube でね、私、ケンタさんの奥さん企画で、なんか投稿した記憶があるんですよ。そしたら、その、あれが採用されて、YouTube でね、名前呼んでもらったんですよね。嬉しかった、あの時。だから、その時顔出されてたのかな？ね。ケンタさん夫婦も二人で乗ってましたね。おお、やっぱ有名なのね。そうなのね。そっかそっか。最近注目株、オルベア。あ、この E バイク完成車で11キロから12キロだって。軽い。びっくり。え、11キロ？それさ、もう私が乗ってる、何？マサヤのレスピラーレ、そうそうそう。クマさん、大丈夫。すぐ思い出す。大丈夫。レスピラーレと、ラスピラーレじゃないわ、サラミ。レスピラーレ、覚えて。レスピラーレね。よりも、え、軽い？どうなんでしょう。そうそう、ブルベ装備したバイクより明らかに軽いよね。そうなんですよ。これはすごい。と、お話ししていたら、あら、誰か、あ、ニノさん来てくれてる。ニノさんよろしくお願いします。ね、12キロはアシスタこんばんは。今ね、ちょっと、バイクの話題で盛り上がっております。ね、オルベアがね、最近注目されてまして。で、サラミさんがね、ちょっと、オルベアの E バイク欲しいなってお話をしてたら、めっちゃ軽いんですよ。12キロって、そうそう、アシスト切れても普通に走れますね。ワイのレスピラーレ10キロぐらいで これは黒森用を超えてきている。まあ、多分、素材はカーボンなんですよ。向こうはね。カーボンと、一部カーボンのアルミで値段がだいぶ変わってくるんですけど、それでもね、軽いんですよ、確か。お、サラミが YouTube 見たら、平坦はほぼアシストなくて24キロ走れるユータ券。おー、じゃあもう軽々100キロ以上は普通に、ライドできるよね。しか、マサヤの岩崎さんが、その電動オルベアに乗って、爆走鹿児島っていうイベントをやってるんですね、マサヤが。片道360キロかな？ 300、博多から鹿児島を3号線ずっと走るってイベントなんですよ。途中で一泊挟みます。八代でね。八代で一泊挟むから、そこまで辛いライドじゃないんですけど、で、その間ね、電動バイク、充電ほぼしなかったって言ってましたもん。だから300キロ走るってことだよね。すごいね。これは。そう、あ、合計320キロ、ゆうさくさん、ありがとうございます。そう、320キロの充電で走れるということです。まあ、ほぼ平坦なんで、3号線ほぼ平坦ですもんね。だから、山が加わると距離は変わってくると思うんですけど、なんかもうスーパーバイクですね、これは。価格代80万から150万だそうです。誰か買わんかね？これはサラミが買うでしょう。え、それ1日でいけるやつ。水曜さんの、はい、水曜さんではそうですね。はい。 ズルベと捉えれば、まあ私も頑張りますけど、あんまり普通頑張りたくないやつです。すごいね。途半だけアシスト使ったら楽ですね。そうそうそう。だから、三太郎峠っていうところとかは、3号線走らなければ通らないのか。3号線を走れば通らないけど、まあまあまあ、行けちゃいますね。途半も軽々と。2000アップはいけるって書いてた。おー、サラミが本気で調べてる。オルビアの電動バイクにめちゃめちゃ詳しい。朝倉のイベントで衝撃でしたもんね。明るい時間だけで終わる。明るい時間だけで終われる？ 320 キロ？本当に？嘘でしょ？それはまあまあまあ、足がある方限定の走り方ですね。はい。明るい時間では終わんない320キロは。E バイク買ったらみんなと走れる。走れる、サラミ。買おうよ。そして、サドランプライドを計画しますので、行こう。E バイクで。もうどこまでも行けるみんなと一緒に。あ、あゆみんさん来てくれました。あゆみんさんよろしくお願いします。今、オルビアのバイクの話題でめちゃめちゃ盛り上がっております。で、今日ね、新メンバー加入のおめでとうをしたかったんですけど、今日はね、いらっしゃってないので、また別の機会でやろうかなと思ってます。ね、私も E バイクで楽したい。ねえ、ちなみにさ、ブルベって E バイクいいの？熊さん。E バイクってさ、ブルベいいの？そこちょっと今気になった。あ、どうなんのかな？あ、問題ないの？え、どうなの？マジで？ まあ、車種って何でもいいもんね。ねえ、ママチャリで走る人もいれば、ミニベロで走る人もいれば、マウンテンで走る人もいるから、ここで E バイクが出てくると。あゆみんさん、こんばんは。よろしくお願いします。あ、寂しかろうって、サラミが。買ったら姉さんの背中を押す機会もなくなってしまうんですね。そうね。オシストの、熊さんのオシストがなくなってしまうのは寂しいね。E バイクに関するルールがないならいいってことか。そうなったら、すっごい長い間、ブルベ楽しめますね。ね。富士フィルも E バイクいいのかな？あ、これはどうなんでしょう。E バイク部門ってあるのかな？マウンテンバイク部門っていうのは特にないけど、ショミさんはマウンテンバイクで登ってますもんね。やべえ、また増えるって、ミポンさん買っちゃう？買っちゃう？これはいいですね。E バイクの可能性無限大ですね。え、今までの性能ではどうせただの重りって扱いでしたが、これ以上性能が上がったらルール追加はあるかも。なるほど。そっか。だってさ、200キロブルベって、そんな200キロ持つ E バイクが今まで存在しないから、E バイクで出たら困るもんね。参加者が。普通だったら。なるほど。そういうことか。寂しいっす。ミポンさんはね、バイク増やしても、パートナーの方から全然気づかれないっていう。なので、バレても問題ないとロジーさんは言っております。ね、すごいよね。全然違うのに。興味なければ気づかないっていう。でも何ヶ月後に気づいたんだっけ？かなり経ってから気づいたよね。さすがに4台は旦那もすぐ気づくだろうって。あ、3ヶ月経って、ようやく新しいバイクが増えたことに気づいたそうです。ね、いいね。いい旦那さんですね。なんならずっと気づかない方が良かったのかな。え、自転車はサドルから生えたりするから仕方ないという。これみんな言うんですよ。勝手に生えてきたってね。買ったんじゃない。これは勝手に生えてきたって。サドルから生えてくるんですね、あれってすごい。毎日水やって、こう栄養やってたら生えてくるんだ。私もちょっとサドルに明日から水与えます。あ、カッシーが調べてくれた。え、富士ヒルは E バイクはダメっぽいと。はあ、そっか。さすがにね、これが E バイク部門みたいなものができたらいいんでしょうけどね。やっぱタイム測っちゃうからダメなのかな。あゆみんさん。E バイクって輪行できるのかしら？これは、結論から言うとできますよね。ただ重いから、でも、さっきのオルベアの重さ11キロから12キロだなんで、今までは重さがネックだったけど、11キロ程度だったら輪行できますね。前後輪外していけますね。あ、ロディさんが、でもご主人もゴルフクラブ買いまくってるはずって、ああ、いい夫婦だ。経済回してるいい夫婦。ミポンさん夫婦、いい夫婦じゃないですか。 私も気づいてない。やっぱ興味ないと気づかないのね。ゴルフクラブ増えたかどうかわかんない。なるほど。そういうもんか。熊さんがなんか草むらでサドルを見つけたので、これ再生してもいい？草むらでサドルを見つけたので保護します。はい。優しくタオルで包んで少し待つと、シートポストが生えてきます。ここで養分を与えると、こうなって、おうおう、ホイールが増えてこうなります。はい、今は熊さんが貼り付けた動画を私見たんですけど、サドルから車体が生えてきました。なるほど。こういうこと、こういう仕組みだったんだ。みんなこれからこういうふうに増やしていきましょう。はいはい。で、歌詞、E バイクでブロンズ以上取ったら不公平になるからかな。確かにそうだよね。部門ができれば話は別だもんね。あ、そしたらキャスター付き袋作らないと。え、みんさん作れるんですか？輪行袋。キャスター付き、いいね。あるにはあるんですけど、飛行機輪行するようなめちゃめちゃでかいやつはあるんですよ。シーコンっていう名前のね、キャスター付きの。でもあれは不便。普段からはかなり使い勝手悪いので、普通のペラ袋になんかキャスター的なものをつけたいですよね。確かペコさん、ブルベの神ペコさんが、そんなキャスターをなんかこうやってたような気がする。それはまた別で調べようと思いますけど、そんなんがあるんですよ。で、今ね、ちょっと話それますけど、ペコさんが、輪行袋の、あ、もう終わっちゃったかな、通販やってて、私買ったんですよ、新しくまた。ね。そういうふうに、ペコさんっていう方が輪行袋を作ってますので、気になる方はどうぞ調べてみてください。みほさんも買った。あ、そう、昨日終わっちゃったのか、昨日か。そうなんですよ。これ本当、便利で、ちょっと誰か貼ってくれるかな？ ペコさんの輪行袋情報。知らない人もいるかなと思ったんですけど、ね。ブルベに必須。ブルベには、ペコさんの輪行袋絶対言います。あ、ブルベ中で入金忘れるところだった。あ、そっか、ミポンさん。あ、ミポンさん先に頼んでたのか。私すごいギリギリに頼んだからさ。皆さんいいですよ。あ、ありがとうございます。クマさんが貼り付けてくれたこれ。これね、ほんと、薄くて邪魔にならない、もう超緊急用ですね。緊急用で走行中にトラブルがあって、でも電車でちょっと帰れるっていうお守りにすごくいいんです。もし知らない方いたらぜひこれおすすめ。ただ、いつも毎日やってる通販ではなく、X ですね。X で今通販やってますっていう情報が流れたら買えるっていう感じなので、月1か2月に1回かぐらいかな、やってるやつなので、ぜひそこで見てみてください。よっちゃんがペコスの輪行袋、我が家に2つあるけど一度も使ったことないという。いいね。それはさ、緊急事態になったことないっていうことで、いいと思います。ね。私ね、結構普段使いにやっちゃってるけど。もう汚すぎて、この間汚すぎて、もうこれいい加減買わなと思って買うことにしました。あ、ミポンさんが今回の600、ペコさんのグッズ使いまくりと、お、これちょっと、聞きたいですね、ミポンさんに。皆さん、今日のテーマですね。二つ目に、メンバーの近況をいろいろお伝えしたいなと思っていて、では、ここでブルベの話題になりましたので、ブルベ行っちゃいましょう。まず、アキラさん、ブルベの400キロ、息子さんと完走おめでとうございます。拍手！イェイイェイイェイ。これすごいのがですね、息子さんまだ今、二十歳になったばっかりなんですよ。で、ブルベは二十歳になってからなんですね。で、その息子さんがもう200キロ走り、300キロ走り、そして今回400キロを完走し、まだ今、3月ですよ、皆さん。3月に、3月なのに、もう SR の大手なんですよ。すっごいですよね。全部初さ、は、もう初めてなんですよ。200キロも初めて、300キロも初めて、400キロも初めて。ストレートで一個ずつクリアしていき、そしてもう来月にいる400、来月に最後の600キロを挑戦すると。これね、私あまりにもすごすぎて、サイスポのね、お知り合いのサイクルスポーツっていう自転車雑誌の方、ね、に、こんな親子がいるんですよ。これちょっとネタになりませんかねって言って ちょっとメールしたんですよ。こういう方たちがいて、まあ、もしかしたら来年の PVP にもチャレンジされるんじゃないかなと。そこまでの夢がある方たちでって言ったら、あ、じゃあぜひその話聞きたいですって言ってもらったんで、もしかしたら、アキラさんたち親子のお話が、タイスポの記事になるかも。なので、皆さんぜひその時は、しっかり読んでください。よろしくお願いします。ね。4月18日、アキラさん親子600挑戦。頑張ってください。じゃあ、ここでエールを送りましょう。アキラさん、頑張って。息子さんも頑張って。ねえ、熊さんが一言、みんな早いよと。面白いね。熊さんはね、主催側だから、こんなにポンポンクリアしてったらね、もう面白いというか、なんというかね、もっと苦しめって思うんですかね。ね。ニノさんも今年からブルベ走られて、しかもレースにも目覚められて、なんか忙しいですね。ニノさんもね。どっちも頑張ってる。あ、です。そうです。そしてですね。で、もう一つ、ミポンさん。ここで、ミポンさんはなんと、600キロをつい先週に完走し、もう SR 確定しました。おめでとう。拍手。これね、もう早い早い。どう早いですよ。まだ今年入ってまだ3ヶ月しか経ってないんですよ。ね、ミポンさんはもう SR 確定。早い。これはね、ミポンさん、後半はなんか自転車旅楽しむ計画があるそうで、だから早めにブルベの SR 決めたと言ってましたけど、でも今回、人の背中に甘えまくって一人で頑張ってない。いいんですよ。それ私が、もう私が一番心に響くやつ。私も頑張ってないもん、全然。私、いつもクマさんですからね。うんって。クマさん、ありがとう。いつもね、感謝してるよ。でもさ、一人で走る楽しみもあるけど、仲間で走るとめっちゃ楽しいじゃないですか。ご飯が美味しい。なんか寄り道してても、なんかこうほら、罪悪感ゼロ。ね。そういうところもあるから。いやいや、それでも600あって。ね、いろんなスタイルがあっていいんですよ。ブルベって。一人で黙々走るスタイルも素晴らしい。みんなでワイワイ走るのも素晴らしい。無事に完走して帰ってきたらもう100点満点ってことですね。ね、誰かと一緒楽しいよね。なので、ブルベは一人で走らなくちゃいけないっていうルールないので、皆さん、どんどん挑戦していきましょう。熊さんが背中を押し、あ、物理的には置いといてですよ。もう背中を押してくれる、応援してくれるって意味でね。はい、うわ、うなぎ食べてる。はい、いいですね。そっか。だってあそこ、浜名湖に行くもんね。浜名湖の方に行って、うなぎが名物だから、うなぎって名前ついてるしね、ブルベの名前に。これ食べるしかないですね。で、これですね。今日来てくれているスヨさん。なんと、ミポンさんのルートを予想し、この時間に来るかなというのを、浜名湖周辺でしたっけ？ね、待ち構えて、迎撃した。ね、迎え撃ったそうなんですよ。すごいですよね、これ。スヨさんが夜間に、しかも夜間でしょ？夜中に到着なのにそこに水曜さんがいて応援してくれたという、すごいです。網を張って待っていた。これ嬉しいな。これはね、もうメンバーの仲いい人だから嬉しいんですよ。もし違う、知らん人が待ってたら怖いんですけど。でも、あ、水曜さん登場で嬉しすぎて抱きつきそうになったと。は、もうね、抱きつきですよ。水曜さんが。ね、もう受け止めてくれます。水曜さん、ミポンさんのストーカー説ということで、ミポンさんと盛り上がりましたね。でも理性を保ったと。これね、一つ私ね、ブルベ中に一つあるんですよ。これは、熊さんと一緒に走ってた200キロブルベだったかな？ 300 キロだったか忘れちゃったんですけど、何にも言ってない私のフォロワーさんが、そう、待ってたことが一回あったよね、熊さん。どこだっけ？あそこ、あそこ。あそこ あそこしか出てこない 福岡県の鹿児島かな？そう。鹿児島のルート上で、なんかその人もやっぱり予想したそうなんですよ。予想してこの辺に来るかなって予想してて、待ち構えてて、声かけてもらって、応援してもらって、嬉しい反面、私はただ普通に嬉しくってありがとうございますって言ったけど、その後熊さんが、こう走ってる時に、でもちょっと普通に怖くないって言われて、あ、そうかなみたいな。 あ、言われてみれば一人だともしかしたら怖かったのかな、みたいなことを話した記憶はありますね。そうなんですよ。ね、ブルベはもうルート公開されてるし、一応ね、15キロ以上で走んないとアウトになっちゃうから、なんとなくそれで予想ができる人は待ってたりするのかもしれないです。はい。なので女性のブルベライダーは、やや気をつけてってことですかね。はい。スタートだけインスタに上げて、それで予想してきたの。あ、そうそうそう。だから私、ストーリーで上げてないんですよ。今ここ、今ここみたいな、リアルにストーリーに上げちゃうと、なんかダメな感じは分かってたので、あんま上げないんですけど、その方はね、スタートだけで来てたんですよね。そうそうそう。ね、そう、水曜さんはめちゃめちゃ嬉しいです。その水曜さんのストーカーは嬉しいです。夜中の方応援ってね、だってさ、やっぱ疲れてるから眠気も来るし、本当、油断すると持ってかれるんですよね、意識が。そこに水曜さん、神、登場、嬉しい。ね、私もちょっとまた600キロで、夜間走行をちょっと鍛え直さないといけないですね。なので、アキラさん、来月、頑張ってください。息子さん、初です。あ、練習して挑むのかな？やっぱりそんな、夜、ね、夜通し走る経験をしてから、でも400キロでまあ経験はしていますね。それはね。言われてみれば。600に向けての練習って特にしなくてももうね、してない。すごい。なんかもうこの親子の絆を感じますね。ブルベの親子旅。ほんとこれ、私記事になったら拡散させてくださいね。ね、これは、サイエンスポに乗って、で、本誌に、これ、ウェブの記事の話なんですよね。なるとしたら。でも、PVP が来年あるし、なんかこう、ブルベ特集やりそうだなって感覚がなんとなくあるので、本誌に載ったらすごいですよね、これ。あ、熊さんが。あ、ずっと私が引いてる。あきらさん、さすがです。もう頼りになるパパ。でも、いつか息子さんがその背中を変わるんですかね。なんかドラマがあるな。あ、ついにあきら600%になっちゃうんですね。おもろすぎる。もうさ、それさ、アキラ100%を想像して言うなら、もうアキラさん走ってますよね。自転車乗ってないですよね。600%ってね。全裸で走ってますよね。全裸で600キロ完走してるっていうイメージが私に湧きました。そのアキラ600%は。やばいですね。もう話がもうちょっとそれにそれましたけれども。ということで、ブルベで。サドラップ賑わってますので、ニノさん、そしてね、ユウさんが来てくれたら、ユウさん、ちょっと応援していきましょう、皆さん。ブルペンも盛り上げていきましょう。全裸だと捕まります。すごく冷静に。そうですね。捕まっちゃうから気をつけて。そしてですね、もうメンバーの近況。今日来てくれているカッシーまだ起きてる？カッシーまだ起きてる？ね。ちょっとね、トレーニングで疲れてるから夜間早く寝ちゃうかと思って、起きてますね。じゃあ皆さん、カッシーが今年から JBCF 登録選手となりまして、VC 所属なんですけれども、前回、半掛けで合ってるかな？ヒルクライムレースで優勝しました！おめでとう！うわー、拍手！すごいです。皆さん。またさ、またカッシーもさ、今年からなのに、戦歴がすごいんですよ。ね。鹿児島の志布志で2位を取り、翌日のね、あれ、レースはちょっと残念な結果っていうこと、残念でもないんですけどね、レース結果聞いてたら。そして3回目のレース、ヒルクライム、こちらで優勝し、ね、1位の表彰台に乗っていると。ほんとすごいです。かっこいい。なんかサドルアップメンバーがこうやっていろんなジャンルで頑張ってる姿を見させてもらって本当に嬉しいです。本当に感動です。歌詞の追っかけやりたいです。で、これでね、よっちゃんとかね、サラミさんとか応援勢はさらに盛り上がっているという。応援ガチ勢も ね、盛り上がってますよね。歌詞が、今回のレースもローランド方式だったので、俺か俺以外か。俺以外かね。分かった。つまり、1位か、それ以外かってことですね。1位しか表彰されないってことでいい？ 面白いね。だからか、1、2、3位のその表彰台に歌詞しか載ってる写真がしかないからなんでかなって思ってたら、2位と3位ないんだ。厳しいね。厳しいね。しかしですよ。これカッシーの、皆さん、カッシー今、あれです。リーダージャージ保持してるんです。暫定1位。リーダージャージを持ってるんです。うちのメンバーがすごいです。これでもね、保持し続けるにはやっぱポイントをどんどん取っていかなくちゃいけないってことで、カッシー今度ね、レース出られないから、もうで、勝つ人によっては、リーダージャージ奪われちゃうんだよね。でもさ、自分一人で転戦するってかなり厳しいから、レースに出続けるって難しいよね。働きながら。ね、みんな同じ条件かもしれないけど、ほとんどの方が社会人で働きながら出てるとは思うんですけども。あ、出走人数によって決まるのか。なるほどね。うんうん。あ、歌詞がリーダージャージ一度もらったらもらいっぱなしでいいらしく。え、そうなんだ。そのジャージが巡り巡るわけじゃないんだ。やっと。じゃあもうカッシー、宝ゲット。これはいい、嬉しいですね。ピンク色だったよね、リーダージャージ。レース勢の皆さん、ほんと、すごいです。で、出走人数によって決まるんだね。俺か俺以外かは。うんうん。あ、KP さんから。みんなの活躍、ウェブサイトとかで出していかないとだね。そうですね。これだけみんながもういろいろ精力的に各分野で頑張ってくれている。楽しんでるですね。自分のために楽しんでる。素晴らしいです。ポイント越されてもそのままもらえるやつなんだ。あ、知らなかった。レース、これでさ、やっぱ親しい人が頑張ってるとそのジャンルにも興味が湧くからね。リーダージャージ保持。できるかどうか。まあ、これからですね。カッシー、頑張れ。なので皆さん、レースゼイチャンネルも今後注目していってください。よろしくお願いします。さて、ブルベの近況、レースの近況。じゃあ、普通のイベント勢行きましょうか。イベントの近況。イベント、先週ですね、2つ続けて私出てきたんですけども、1つが、朝倉。この間ね、九州サドルアップライドした朝倉の舞台で、朝倉サイクルフェスティバルというものが行われまして、私はゲストで呼ばれてたんですけど、まあ、ちょっと、事情があって、走らず、撮影班であったよっちゃんと、サラミさんにくっついて各エイドを回ったんですね。で、それがですね、この朝倉サイクルフェスティバルすごいのが、SS コースが100キロのコース。で、もう一つが A コースっていうのがあるんですけど、SS コースの人だけに用意された、いちごとサイコロステーキ食べ放題エイドがあるんです。これすごいんですよ。もう本当に食べ放題で、あ、もうやめてくださいとか言われず、ずっとね、張り付いてました。私、焼かれる、食べに行こう。焼かれたなって食べるじゃないですか。で、こう、お肉で油が口の中回ってきたら、隣のイチゴでこう、緩和させて、イチゴ、肉、イチゴ、肉のこう、無限ループずっとやってましたもんね。ここのエイド最高。ねえ、そうだよね。で、ミポンさんにこれはぜひおすすめしたいと思って、九州で遠いよね、なかなか。ブルベで遠征もするし、旅で遠征もするから、普通のイベントで九州まで来るって、ちょっと厳しいところあると思うんですけど、いつか出てほしい。この、食べ放題エイドがなくなる前に、ミポンさんに来て楽しんでほしいと私は心から思いました。エイドでビールは出らんよって。でもね、ミポンさん、この、朝倉サイクルフェスティバルですね。なんと、キリンビール工場が舞台なんですよ。キリンビール工場がスタート&ゴールなんですよ。ビール工場の出来たてのビールも飲めたら最高ですよね。これね。こんなのがあれば、そこで乾杯して飲めるぐらいあったらいいのかな。絶対に乗っちゃダメだけど。ゆうさくさんが、お肉の見た目に驚いて食べ放題ということにさらに驚いてしまいましたと。ゆうさくさんもさ、この間の屋久島のイベントで、ね、お肉美味しかった、最高って言ってたけど、この今回の朝倉も良かったよね。こう、SS コースの参加者が劇的に増えたら、もしかしたら、こう、ちょっと規制入っちゃうのかなと思うけど、でもね、いろんな人にたくさん来てほしいですね、このイベントには。ちなみに、 参加人数は SS コース、A コース含めて400人ぐらいかな。あと台湾の方も20人、30人未満ぐらい来てて、ね、みんなでじゃあよーって言いながら、台湾の方たちも楽しんでるイベントでした。ぜひ、九州のイベント気になってる人、特に3月でなんかで、何に出ようかなって迷ってる人は、朝倉サイクルフェスティバル押します。そしてですね、ニポンさんが、もうビール振り回さないとって言ってるんですけど、これ皆さん知ってる人は知っている。ニポンさんといえば、ビールの前があるんですよ。ビールの前。あのね、もう残ってないかな？どっか動画に残してましたよね。ミポンさんにジョッキ2つ持たせて、もうこう、そのジョッキ2つを振り回すんですよ。ミポンさんがビールの前。これ飲む前にやらないといけないやつです。絶対にね。これ、ミポンさんのインスタグラム見たら見れるのかな？チェックしてみてください。ミポンさんのインスタグラム。インスタで見ましたと、アイミンさんが。さすがに。ありがとうございます。みんなも真似しようね。これ流行らそう？ビールの前流行らそう？私はね、ビール飲めないからなんかでやらされた気がするんですよね。なんでやらされてたかな？ちょっとね、もう記憶が定かじゃないんですけども。そしてですね、岡垣の、岡垣、トレジャーハントツーリングというものにも私、参加してきました。なんと、朝倉と続けて、イベント参加してくれてる参加者の方もいて、その人たちともね、また挨拶したんですけど、このイベントもすっごく良くって、岡垣のトレジャーハントツーリングはですね、ポイント制なんですよ。チームでもいいし、個人でもいいし、26箇所中8箇所どっかに立ち寄って、で、そこクイズを解いて、で、そのクイズで正解の、ポイントが違うんですね、クイズによって。どのポイントが高いかっていうのを予想しつつ、そのポイントに行って、クイズに答えて、高得点者に商品が送られるというものですね。ね、ただクイズがあるだけじゃなくって、ソフトクリームくれたり、イカシューマイくれたり、なんかこう、いろいろドリンクサービスしてくれたり、エイド、もうほぼエイドなんですね、クイズポイントって。あ、ここでもっちゃんが来てくれてる？ちょっと待って。待って、もっちゃんいる？あれ、もっちゃん。ラジオには来てない？え、まっちゃーん、まっちゃーん。今さ、なんか入ったよね、もっちゃんのメッセージが。こっちにちょっと呼んじゃう？あ、もしかして聞けない状況だからかな？ね、そういうことかな？教育上良くないと。あ、ロジーさんが、うちの子供たちが前にハマってますって。教育上良くないですね。教育上良くないですね、それは。あゆみんさんがビール飲めないけど振り回したいです。あ、ここでファンが一人増えました。ニポンさんのビールの場合のファン、第何号でしょう。時々見たくなると。今さ、もっちゃんのメッセージが入った気がしたんですけどね。ここには来てない。あー、来たらね、来たら誕生日の歌歌いましょうね。あ、何の話だっけ？それでさ、岡垣のイベントは、そうやってクイズに答えてポイントが高ければ商品ゲットできるんで、早いとかじゃないんですよ。早い人が勝つとかじゃないんですよ。だから、お子さん連れの家族が優勝したりもできる、すごくいいイベント。で、1位はなんと、岡垣さん、地元のお米、30キロです。5キロとか10キロじゃないんですよ。30キロなんですよ。それが贈呈されてて、で、その、贈呈さん、優勝者の人、自転車のお友達だったんですけど、これ、もう家族に喜ばれるって言って、すごい喜んでましたね。家族にこれで、なんで、恩返しじゃないですけど、やっぱ自転車で毎回遊ばせてもらってるから、こうね、自転車で遊ぶとこんないいことがあるよっていう、示しにもなるから、めちゃめちゃ喜んでました。っていう、素敵なイベントがありました。でね、これね、チームでも参加していいから、来年、今回ちょっと一応ゲストとして呼ばれていたんですけど、来年はね、もうサドランプメンバー募集して、で、お揃いのジャージ着て、で、何でしたっけ？別の表彰があるんですよ。ドレスコードじゃない。なんだっけ？おしゃれ、あなたはおしゃれでしょうみたいなやつがあるんですよ。言い方がちょっとわかんないけど。それを狙って、サドルアップで 優勝したいと思ってます。この賞を狙いたいです。あれ来た、もしかして来た、もーちゃん来た、もーちゃん来た、もーちゃん今日はラジオの日だったんだよ。さあ、もーちゃんがやってきました。皆さんいいですか、もーちゃん、誕生日、おめでとう、イエーイ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアーもっちゃん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう、おめでとうございます。もっちゃん、さあ、おいくつになったか聞いてもよろしいでしょうか。来たー、もっちゃんが来たー。あのね、もっちゃんはほんと素敵な男性でですね、47歳、見えない、見えないです。もうね、娘さんともめちゃめちゃ仲がいいんですよ。本当にいいお父さんで、家族思いで。でも、家族思いなのに、自転車にも真剣に取り組んでて、なんでしょうね、このバランスの取り方が素晴らしい。家族からも応援され、レースにも挑戦し、そしてこの間の朝倉のイベントにも来てくれてて、そういう、なんかいろんな楽しさしてますよね、もっちゃんもね。あと一回りで還暦。いいですね。もうずっと続けていきましょう、この自転車の趣味。何がいいかって、自転車の趣味って膝にも優しいからずっと楽しめますよね。最高齢、私もやっぱ80歳の方とかいろいろ乗ってる方見てるので、今これからずっと皆さん体大事にして長く楽しんでいきましょう。なんか同年代多いなと。私も47です。同年代多いね。やっぱこの時にロードバイクブームが起きたんかな？どうなんでしょう？私は2010年から乗ってるんですよね。2010年から。弱虫ペダルが流行った時とかが一番多いのかな？人口的にも。ね。同い年かもしれんって。多いねって。ほんと。私たち永遠の16歳。いいな、16歳いいな。これね、ちょっとまた、話がそれるんですけど、岡崎のイベントの時に私トークショーもさせてもらったんですね。トークショーもさせてもらいまして、そこで、じゃあ質問を受け付けますって言ったら、もう、ベキさん何歳なんですかって聞かれたんで、言っときましたよ、私も。永遠の18歳って言うときましたよ。言うしかないですよね、それね。それを言えと言われた気がして言いましたよ。ね、いろいろヒントを出しましたけど、牛年で、娘が、中1の娘がいて、って。で、ちょっと、中学生の時にアムラが流行って、とか、いろいろね、たまごっちとかが流行って、とか言っといて、18歳って言っときましたから。いいんですよ、それでね。私、ミポンはまだ、ミポンはまだ、16だから。その歌が分かったらもう16じゃないんだよな。はい、ダウト。はい。年女、馬年か。え、サラミ、馬年？あ、サラミ、馬年なのね。今、一周回って平成レトロブーム来てますからね。レトロ言うな、レトロ。こちら昭和生まれですわ。そうなんですよ。たまごっちとかもだし、シール帳もそうだし、セーラームーン流行ったりとか、なんか魔法のコンパクト流行ったりとか、ほんと今来てますもんね。多分これって私たちが子供の頃に、自由に買えなかった。で、あの時欲しかったものが、今なら手に入るから、大人になったこの今。それで、もうブームが来てるんですよね。私たちが火付け役。平成がレトロ扱いされるなんて。そうなんですよ。平成、つい最近じゃないですか。あゆみんさんも、あゆみんさんも集めてた？もこもこシール集めてた？あれ、いいですよね。今娘もそういうシール帳をやってるんですけど、なんだっけ、すっごいレアなシール。ドロドロシールじゃない。何でしたっけ？今、闇取引で高く売買されているあのシール。わかる人いるかな？名前が出てこない。モコモコシールじゃなくって。いや、闇取引されてるんですよ。すごい高価な。あ、ボンボンドロップ！それ、ロジーさん、ありがとうございます。さすが、ロジーさんも娘さんがいるだけあって。ボンボンドロップです。そうです。はい。ボンボンドロップシール、これね、見かけた人すぐ買った方がいいですよ。すぐ高値で転売されちゃうから。で、しかも人気すぎて偽物が横行してるから、どれが本物かわかんないっていうね。ボンボンドロップです。皆さん覚えておいてください。 もう話がそれましたけれども、はい。ね、もっちゃん。もっちゃんまだいる？もっちゃんまだいる？はい、ここで、もっちゃんに、今年の抱負、ちょっと、言っていただきたいなと。まだいるかな？いたら、もっちゃん今年、どんな一年にしたいか、何を目標にしたいか、ちょっと、教えていただきましょう。待つか？ なんだ？ 感じちゃった。教えてもらえますか？ね、ここで水曜さんが50代でお待ちしていますと。はい、カモンと。私たち先輩がずっといるからね。ずっと先輩がいるから。ね、水曜さんお手本にしていきましょう。ね、今年まだ始まったばっかり。と思ってたらもう3月終わるんですけど、早いね。最強50代。そうなの、水曜さん最強50代。来いやって小さく書いてある。かかって来いやみたいな感じですかね。なんかね、ほんと早すぎて、まずは6月頭の富士ヒルです。もっちゃんはシルバーを。今までね、シルバー取ったことあるんだよね。シルバーを取ったことあります。そして再び、またシルバーを取るために、もう頑張っている。で、今週でしたっけ？明日を、仮想富士ヒルのコースを走りに行く。阿蘇にあるんだっけ？そういうコースがね。すごい似てるところが。あれ、もう走り行った？それいつだっけ？今日？ 今日だった？もしかして。今日の予定だったけど雨で中止。そうだ、そうだ。今日ですね、ずっと雨だったんですよ、九州。朝から晩まで。さすがにないか、確かにね。わあ、悲しいね。せっかく予定してたのに。そしてこのシルバーはね、カッシーも目標にしているところで。カッシーも、もっちゃんも、頑張ってね、6月。6月。あっという間に来るな。私もさ、もう3月終わるんだって今やっと辞任しました。自覚しました。シルバーって4倍くらいで踏み続けないとダメなんでしたっけ？そう。これね、富士ヒルのスレッド立ってて、そこでも話し合いが行われてるんですけど、確かそんなことを言ってたような。踏み続けないといけないってちょっとどういうことって思いますよね。想像するだけで、喉のこの血の味がしてくる。怖い。怖い。そんなにも頑張り続けないといけないんだっていう。ねえ、頑張って、6月。で、私はその日は、ツールド壱岐島、壱岐島っていう、長崎県の壱岐で行われるレースに出る予定なので、でもいつか富士ヒル出たいです。とりあえず、今年はまだ壱岐のレース頑張ります。ね、富士ヒルも、ちょっといつか行かんとですね。日本で一番エントリー数が多いイベントですよね、確かね。歌詞。実際は75分間を3.6倍から3.8倍維持できれば取れると思います。はぁ、あ。75分間もそれ走れないけんの。しなければその道にはたどり着かない。ねえ、すごいですね。本当にもう、本当にすごい。無理だ、私には。無理だって言いながらいつか出てはみたいですよ、本当に。出るならね、まずはブロンズを目標にして頑張りたいと思います。あ、ミポンさんが前日だけでもみんなに会いに行きたかったと。あ、そうなんだ。ミポンさんまた別の予定があるんだ。標高1000メートルスタートなのが、もうなんかどんどん空気薄くなるよね。1000メートル時点でスタートなのね。あ、富士ヒルは奥が深いな。でもさ、すごい注目されて、なんかもうサイクリストの自転車乗ってたら一度は出た方がいいっていうような位置づけですよね。もっちゃん、勾配低いのでトレインの力が大きいです。うんうん。単独かトレインかで需要パワーが大きく変わります。やっぱトレインか。なんかもうね、ゴールドを狙う人たちはゴールドトレイン事前に組んでますもんね。私はなんだっけ、鈴なり妖怪さん？鈴なり妖怪さんの YouTube 見た、なんか見たときに、それを感じました。あ、もう、入っちゃダメ、あれは勝手に入っちゃダメなやつなんだ。自分たちで入念に計画を立てて、ね、練習してこう、組んできたチームだから、ああいうのに乗ってはいけないんだなっていう。今年は、もっちゃんの後ろを走らせてもらいます。水曜さん。ね、去年はね、歌詞を導いてくれて、ミポンさん、平坦民族としては、一度も出なくていいですって。 そっか、そうよね。平坦大好き民はだってね、ずっと登るやつだから、平坦ないもんね、あれは。あ、鈴なりさんはずっと240ワットで踏んでて完全に妖怪だった。やっぱあれは妖怪の息だったんだ。鈴さんすごいよね。皆さんなんでそんなエントリー峠越えられるの？と。確かに。越えられなかった人も実はね、いるんですけども。うちのメンバーで言うと、オメグがね、今日オメグ来てないよね。オメグは、来てないね。オメグ来てないな。そう、エントリー峠を越えられた人は、確かに多いね。でも、事前のさ、ほら、今年は600キロを事前に乗っとけば、エントリー、優先エントリー OK とか、カッシーみたいに、ビオレーサーのジャージのアピールで、こう、ビオレーサー枠をゲットできるとか、いろんなところの枠もあったりしたから、プリク合戦以外で事前にエントリーしようと思ったらできるところもありましたよね。もっちゃんがお願いします。僕がガスガス踏むので、カッシーとの意思疎通や監督お願いしますと。お、宝人さん、片頭痛持ちも出たくないです。あ、そうか、片頭痛あったらきつらいですよね。こうね、気圧が変わるし。かなりきつい、それは。水曜さんは、私、栗手職人ですが、なぜ登っているのか不明です。水曜さん、強いから。水曜さんのオールラウンダーでしょ、もう。サラミさんは真逆と。そうよね、真逆のことやってるもんね。ニポンさん、なんかサドラップメンバーって本当に多種多様だな、おもろー。確かに思います、私も。本当ね、面白いですよね。なんかいろんなジャンルの、で楽しんでる人が、このサドルアップに入ってくれてて本当に幸せだなぁと改めて今思ってます。ね。いろんな話が聞けて面白いよね。で、カッシーは、去年の今頃まではゆるぼたみんだったのに。本当だよね。本当だよね。カッシーをレースに駆り立てたのは何だろう。やっぱり、何？息のレース走ったから？でもね、富士ヒルが先だもんね。富士ヒルでスイッチが入ったとかかな。もうカッシーはそういう、腰の元だったんだよ、きっと。ハマりやすい人だったんだ。ね、信じられない。最もキャラ濃いめの人がなんか言ってるってさ。ミポンさんもね。ミポンさんも一番もう、サドランプの外に出しても恥ずかしくない。ね、そういった、キャラ濃い人です。価値がいろいろ理由はありますが、と。ミポンさんは影薄い存在ではいられないですね。ゆるポタのレベルは多分違ったんやろうけどね、と。ミボンさんのほどの影が濃い人はいないですよ。そんなもう。もうむしろもう太陽の存在で影をかき消すぐらいありますよ。楽しいですね。本当に。なので今回、新メンバーも加入して、鹿児島の方も加入してくれて、どんどん層が厚くなっているので、ぜひ、これは全国に広がったら面白いなと思っています。まあ、その分私もね、ちょっといろいろ皆さんサポートできるように頑張りたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。今、チラシとかポスターとか使っていろいろサドルアップの PR やってるんですけれども。ね。やっぱり、イベント企画セントですよね。イベントどんどんちょっと企画していこうと思っています。多分死にそうになるレベルのゆるポタのおかげですぐブロンズ取れたんだと思います。そうね。カッシーのゆるポタのレベルは違ったな。あ、もっちゃんが、会ったことないけど、会った気がするくらいの存在で。濃ゆいね。濃ゆいね。脳裏にこびりついてるね。あ、水曜さん、2年前なら桜島をよく走ってたのに。そうですよね。水曜さん、ちょっと宮崎を離れられて、今は、そっちの方に行ってるから。静岡の方に行ってるから。え、アキラさん。うちの息子が関東ライド一緒に参加して、サドラップメンバーは異常だと言ってましたか？ 時ね。ね。参加してましたもんね、皆さん。関東ライドに。え、ミポンさん。そう、私は会える予定だったのが、え、なんだったっけ？怪我をされたんでしたよね？息子さんが怪我をしちゃったから、時ね、来なかった、来れなかったですもんね。ミポンさん。今夜みんなの枕元にミポンが立ちます。恐ろしい みんな枕ひっくり返しとって。なんだっけそれ？それ妖怪だよね、本当に。枕返しとか妖怪いたよね。恐ろしいな。それは恐ろしい。もうね、いろいろなメンバーがいて、本当楽しいです。って言ってて話してたら、もう11時間経っちゃったんですよ。1時間経ってしまいました、皆さん。 今日いろいろ話したかった青切符来月かなどうなるっていう話題とかが 全然話せなかったんですけど まあまあまたの機会に話しましょう、それはね。何を注意して、何に気をつければいいのかっていうところをいろいろね、前もちらっと話したんですけど、来月からなので皆さん気をつけていきましょうね。いや、ルール自体はずっとあるものなんです。でも、それが、罰金が発生するっていう、そういうことなんですよね。あとは何でしたっけ？横、車が自転車を抜くときは1メートルから1.5メートル開けなくちゃいけないとか、そういうのルールが追加されたりとかね。いろいろあるんですけども、それはまた今度お話ししていきましょう。盛り塩しときます、だって水曜さんが。払われるな。そう、盛り塩したら追い払っちゃうじゃん。歌詞、チャリチャリ爆速キッズを取り締まってほしい。そうね。チャリチャリほど危ないものはない。チャリチャリと、なんだっけ、ループだっけ。ね。もう信号無視しまくりの、ノールックで、そうそう、ノールック飛び出しもしてくれますよね。ノールックママチャリも。え、もっちゃんが、べきさん、交通安全大使とかだったっけ？それね、ちょうど、そう、賞状もらったんですよ、私。去年、福岡県の交通安全大使任命みたいな賞状をもらってて、今日それが目にふとついたんですよ。あ、もうそろそろ1年経つな、任命されてっていう。あれ、いつまでなのかな？ 1 年間有効、もしくは、来年度は違う人が任命されるのかな？私、そう、交通安全大使なんで、ちょっと気をつけます。はい。気をつけます。大使じゃなくても気をつけなくちゃいけないんですけど、一応ね、こう見本になるような走りをしなければいけないと。逆走おじさんも、いろいろ言い出したらいますね。危ない人たちが。基本、ロードバイクの人たちは割と、ね、交通ルール守って走ってる人が多いと思うんですけど、私の中では。ヘルメット被ってない人ほど危ない走り方をしますよね。あ、つよさんが、ざっくり、ながらスマホ1万2千円。違反金払わないと前科持ちになります。重い。前科持ちか。いや、やっぱ前科って聞くとかなり怖いですね。就職とかいろんなものに響く。怖い。歌詞が、無言ドラフティング貼り付けおじさんもついでに取り締まってもらえないかなって。歌詞、鬱憤がめちゃめちゃ溜まっている。無言ドラフティング貼り付けおじさんね、いるね。私実はそこまでは、遭遇したことないんですけど、よく聞きます、それは。ね。も、なんか一言欲しいよね。あ、こんにちは、とか。そう、すいません。ペースが一緒だから、ちょっと、後ろに着かせてもらってます、とかさ。なんか一言あれば、全然不快じゃないんですけど、ね。無言でピタッと来るのはいかん。煽り運転になるのでは、確かに。血飲んどるんかねって、サラミが心配してる。それは1分ごとに50ワットずつ上げていきましょうって。ランプアップ 面白いね、それで。めっちゃ面白いね。気づかずに、こう、どんどんパワー上げていって、どこまでついてこれるかな、みたいなね。ついてきたら、それはそれでその人すごいことになりますけど。さあ、すいません。で、話してたらもう、10時5分となりましたので、そろそろ、終わりましょうかね。もう話したいことたくさんあるんですけど。え、歌詞、今度から集中したいトレーニングの時は VC のジャージ着て走りますわ。あ、いいね、いいね。VC で、いろいろ魔除けをしていって。ね、歌詞も大変だよね。やっぱちょっと女性というだけで、いろいろ、なんかこう嫌な目に遭う場面あるじゃないですか。ね、そう、いろいろあるんですよ。そういうところ。私は、割と少ないんですけど、やっぱお友達の話を聞く限り、なんかね、そういうのもあって。気をつけていかないといけないですね。特に女性は。どこまでついてこれるか今度試してみます。誰かいる？常習犯がいるの？ 無言ドラフティングおじさん。それももうあれじゃん。ストーカーじゃん。VC ジャージしろと煽ったらでけんよと。あ、サラミさん。はい。それはもちろんそうですね。煽るんじゃないもんね。後ろについてこられたらってことですもんね。はい。ということで皆様、今日も1時間。お付き合いいただきありがとうございました。すごく楽しかった。新メンバーのおめでとうはちょっとね、新加入ありがとうございますは今日できなかったんですけど、また今度、ラジオか、もしくはさ、ズイフトの時にですね、お祝いしたいと思っております。では、今日は全然青切符問題。 あと花粉症問題触れませんでしたけれど終わりたいと思います。じゃあ、おやすみなさい。今日もありがとうございました。そして、もっちゃん誕生日おめでとう。おやすみ。今日も楽しかった。ありがとう。こちらこそ楽しかったです。おやすみなさい。楽しかった。おやすみ。おやすみ。お疲れ様でした。今日も。かわいい。かわちぃです。